ジャーマンラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキング投稿を楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
サネサと
グリンディです。
というわけで、第170回、2014年4月10日配信駆け上がりラジオのお時間となりました、
うん、はい、
はい、新しいね年度が始まってお二人は何か環境とか変わりましたか？
環境は全く変わってない。
うん。なんか、ああ、4月、始まったな、みたいな。
それも、まあ、席替えをちょっとしたぐらい。
あ、席替えね。
席替え、うん、席替えね。
僕、うん、学校みたいになっちゃうけど。
来週やりますよ、席替え。
席替えやります。
まあ、会社絡みではそんなにないね。桜がちょっと綺麗だねっていう、お花見かなっていう、そういう感じですね。
まあでも人によってはほら、うん、なんか移動したりとかさ、うん、いやあるんじゃないの？やっぱり
移動した人もいますし、
結構ね、3月とかの末の方は、壮行会とか送別会とか歓迎会とかね。うん。なんかあれをさ、なんかミックスするときってありません？誰々さん行ってらっしゃい、そして誰々さんようこそみたいな。あれ、僕納得いかないんですよ、毎回。
何です
か、そういう。
なんでなんで、は
い。いやいや、個別にやりましょうよと。なんかその、全然テンションが違うじゃないですか。そ
う、ね、歓送迎会というのが嫌だってことね。
そうそうそうなんです。
送迎会の送迎会と。あ、送迎会というか、送別会。
送別会は送別会。送別会と送行会は、ちょっとまあ近いんで、うん、いいんですよ。なんか移動でどっか遠くに行ってしまう人と、送別会を一緒にするのは別にまあギリギリ。
まあそうね。
両方ともこれから頑張ってくださいみたいな。うんちょっと遠くなるまた、まあちょこちょこ会えるし、みたいな感じでいいんですけど、それとね、歓迎会一緒にするかっていうね。
まあ確かにね、学校で考えた入学式と卒業式一緒にやるみたいな、ね。
一緒にやっちゃうもんでしょ在校生の皆さんみたいな。
全然テンション違うはずだからね。
そうだね。まあ確かにね。
で、要はちょっと、お偉いさん的な人がさ、最後ちょっと締めてくれたりとか、ちょっと一言をね、言ってくれたりするわけだけどさ、うん、なんかコメント、ね、言葉選んでる感じがあるって、やっぱりね。
だからまあ結局さ、会社に入ると入学してくる側も、一方では卒業してきてるわけだからさ、うん、同じタイミングで。まあ、タイミングがいろいろ難しいよね、そういう意味で言うとね。
そうなんで、全く同時期に被るし、そんなに何人もね、何十人も、じゃあ飲み会するかって言ったところでね、そんなね、月に何回も開けねえよと。
あと、やっぱりね、社会人のその入学式、卒業式っていうのは、式の費用は、それぞれ持ちになっちゃうからね。
まあそうね。
そうですね、出ないですよね。
そうそうそう。一回で済ませたいっていう思いが、やっぱり世のサラリーマンたちは、もういいんじゃないかな。
まあそうだよね。いろんな、だって組織に所属してれば、その組織ごとにね、歓送迎会があるっていう可能性もあるからね。
まあね。あとはまあ仲居同士はちょっとじゃあ、また別でね。そうそう。近い者同士やりましょうよ、みたいなね。納得いかんっていうね。いわゆる。全く納得はしてないんですけどね。
まあそこをなんかうまく解決されている人がいらっしゃったら教えてください。
そうですね。そういう通り疑問をね、持たずに何年もいるっていうのは僕ちょっと自分で許せなかったんで、ちょっとこんな場でね。
大事ですよ。
うん。話させていただいた次第ですが、はい。お便りも結構引き続き溜まりに溜まっておりますので、早速読んでいきたいんですけれども、よろしいですか？
はい。
じゃあ一通目ですね、チンするご飯ということで、ケリーさんからいただいてます、皆さんこんにちは。こんにちは、飲食店の偽装表示問題で、僕が知っていた以上に100円の回転寿司で使われる魚の多くが大王魚で、その魚の正体を知った途端に回転寿司の魅力がなくなり、最近は全然100円の回転寿司に行かなくなったケリーです。結構違う魚が使われてると。
らしいね。
でも最近はもうないらしいけどね、ほとんど。
なんか、
全部、でんぷんです。らしいで、らしい。
うん。景品の なんか名前を変え、ね、変な名前使っちゃダメみたいな。
あれでしょ？
変わりましたよね。
サーモントラウトを鮭って言っちゃダメみたいな話でしょ、うん、
でも結局鮭って言っていいってことに最近なりましたよ、
ね。あ、そうそう、うん。それはまだ大きな問題にはならないけど、うん、なんか、伊勢海老をロブスターと言ってはいけない。
ああ、エビ系が結構あったね、そういえば。
うん、でも、白身魚なので何食わされてるか分かったもんじゃないってありますかね、フライになってたりすると。
そうそう、なんだったら安い気持ちで騙されて美味しく食べた方がいいんじゃないっていうね。うんうん、
気持ちの持
ち方が、ね。そういう人もいるからね。うん、
まあまあ、続き読んでいきますと。
はい。
電子レンジの話題がありましたが、電子レンジは一人暮らしをしている僕には欠かせない家電です。うん。まあ、それはそうですね。
うん。
同意見ですね。電子レンジを使って食べるもので、もので、チンするご飯を食べます。
ああ。
ああ、ありますね。
あれですね。あ、うん、ご飯みたいなやつですね。
なんでそこ言うのやつあ、それ加担してると思われて。
ああ、そう、
佐藤さん的なやつね。
そうそう。
佐藤さんちのご飯です、みたいな、うん。チンするご飯ですが、メーカーによってちゃんと温まるものと温まらないものがあります。あるんですか？容器の形に原因があるのでしょうか？
お、それ提案したらいいんじゃないですか？
うん。全然温まらないんですけど、みたいなね。
置く場所にもよるんじゃないですかね、電子レンジの。
ちょっと端っこにしとくとかね。
うん、あ、そうそう、真ん中に置かないっていうのは鉄則ですからね。
うん、毎回必ず同じメーカーのご飯を買うわけではないのですが、皆さんはチンするご飯でうまく温まらなかった経験はありませんか？ではまたメールします、ということなんですが、僕も大学時代は結構、お米炊くのめんどくさくて、うん、お米はあるんですけど、
うん、
適量だし、あと、お茶漬けが大好きなんで、もう僕、ブラックジャックくらい茶漬けが好きなんですよ。
ブラックジャックが茶漬けを好きってことも知らなかったけど。
あ、知らなかったです。何か好きな料理はみたいな感じで提案されても、いや、お茶漬けでずっと言うんですよ。ブラックジャック。まあ、そんな感じで、お茶漬けの量にちょうど合うんですよね。その、何グラムくらいってのかな、なんか本当に。
200です。
200グラム。そうそう。200グラムで、ちょっと大きめのお椀で、でね、うん、何円とか言う。あるじゃないですか。
長谷園だね、もうね。
うん、そうね、もうほぼ言っちゃったよね。お茶漬けは美味しいですよ。
美味しいね。確かにお茶漬けってなんか無性に食べたくなるし、食べるとうまいよね。
ただ、お茶漬けのためにさ、炊飯器ね、出し、ね、炊こうとかっていうにならないから、そういう時には確かに。
そう。
チンするご飯はいいね。
その通り。
うん、
で、多少ご飯が固まっ、うん、そう、固まっててもいいですよ。
うん。
お湯入れるからね。
お湯入れちゃ
うから、うん。
まあ、ウィンディスさんは炊く派だったんですか？
炊く、いやー、僕は炊いたやつを冷凍しておいて、それを解凍するみたいな使い方をすることが多いですね。だから買ってくるんじゃなくて、自分で炊い、ちょっと多めに炊いたやつを冷凍しておくっていう。うん、ただ、それも、なんかその、なんていうの、時々温まってないなっていう時はありますよ。確かに。うん、
うん
なんか、冷やご飯をね。
そうそうそうそう。
レンジでチンしても、温まってねえじゃんと。
なんか、ご飯の形っていうか、冷凍した時の塊の形によるのか、
ああ、内部
の
ね。
なのか、そうそう。それはわかんないですけど。
多分その、チンするご飯も、その時の気温とかね、によって、その、商品自体、プロダクトの中身ですよね、いわゆるね。うん、そこの状態がちょっと違うんじゃないかな。
なんかチンするご飯一つでこんなに話せるってすげえなっていうもの。
ちょっと時間の使い方が間違ってる可能性も。
いや、だからこういうところがやっぱティードリンキングトークの醍醐味なんですよ。
まあそうですね。うんはい、いや、だからチンするご飯確かにね、その温まらない時、うちは解凍ボタンと温めボタンがあるので、
うん、
凍らせておく場合は解凍してから温めてます。うん、そうするとね、大体うまくいく。
これさ、いや、思ったんだけど、今、チンするご飯でこんだけ話ができるのすごいなっていうコメントで俺思いついたんですけど、もう、なんていうの、今、井戸端カオスとか、かけられタイムズって必ずテーマを決めるじゃないですか。もう、来たお便りで15分から20分持たすっていうコーナーをね、一個こう、これでやろうみたいなの
をちょっと。コーナーにしなくて、自然に今やってることを。
そうそうそうそう。
そのままそうなっちゃいそうですね。
そうすると基本ゼロベースから3人が一生懸命頭で考えて話すから、それなりにまた、うん、なんていうの、リアルタイム感が出て面白いかなと思うんですよね。
いきなり企画を話し出すっていう。うん、そうそう。まあそうね。でも面白いかもしれない。
面白いかどうかはちょっと聞いてるリストの方々のご意見いただきたい部分でもあるんでね。うん、早く本編行けよと。
はい。まあそれもあるかもしれない。
どうせ、野中さんとか来るんじゃねえのとかってね。言ってるんじゃないですかね。
誰誰
はい。じゃあ次行きますよ。
はい。
はい。0% というタイトルでいただいております。
はい。
めっきり春らしくなってまいりましたが、ますますご発展のことをお喜び申し上げます。ヒロと申します。
ヒロさ
ん、ありがとうございます。さて、電子レンジについてですが、我が家に電子レンジはありません。
お
お。というのも、去年の8月に13年使っていた電子レンジが火を吹いて壊れてから買い替えてないからです。
火を吹いて
壊れちゃった。半年以上じゃあ壊れて、電子レンジない生活ということですね。
うん。
壊れた当初は早く買い替えなきゃと思っていましたが、実際壊れてみるとなくてもそんなに困ること、困らないことに気づき、そもそも我が家に電子レンジはほんまに必要ないんやろうかと。
出ましたね。
ちょっとこれ乗ってきましたね。
やばい。
という結論に至り、未だに買っておりません。
なるほど。
うん。だから、電子レンジほんまに必要やろうかっていうふうに思ったっていうこの疑問も大事ですよね。
大事大事。
そうね。
意外に使わずにいけたっていう。
要は、ま、機能の 1% しか使ってなかったっていう。
我々、はい、使うベースで、ね、お便りお聞きしましたけれども、使ってすらいないっていうこともあるんだっていうね。
0% ということになりますね。
そうです
ね。多機能な電子レンジを持っていたとしても、使いこなせていなかったと思うので、壊れたのはいい機会だったと今では思っています。うん、長文乱文失礼いたしました。自節柄、お体ご自愛くださいと。
うん。
ありがとうございます。
まあ、うん、確かに使わなくて済む場合もね、人によっては多いかもしれないですね。
そうですね。
だって冷凍食品とか、ね、買ってきても実は電子レンジ使わなくてもなんか湯煎で対応できるとかっていうのも普通にありますしね。
うん。うん、
あるし結構あとそのブレーカーとか落ちるじゃないですか。
あ、電子レンジね。ジ
調子乗って、うん、特にこうエアコンが必要な季節とかね。
そうね。
調子乗ってね。
うん、調子乗って。ウィーンってやってる最中。で、さらに、ちょっと、風呂上がりかなんかっていうことは相まって、ドライヤーなど使ってみましょうかと。そんな折はですよ。確実に、トゥーンですよね。
そうね。特に、二人以上で生活してると、そういう可能性は、ぐんと上がりますからね。
あるね。
うん、
あるある。
うん。ちょっと使わんといてよ、とか言って。弟とかにね、口頭で注意を与えるっていう。結構ありますよね。
まあでも考える機会になってね、よかった、
ね。そうですね。
やって
ね、こういう、0% という回答が来るっていうのは、我々も予想してなかったので、びっくりしました、
うん。はい。ありがとうございます。
はい、続きまして、春の便りということで、
うん、
ホネソさん、ウママさん、グリーティンさん、お久しぶりです。ウママファミリーの塩翔です。
おー、塩翔。
お久しぶりです。ありがとうございます。
ます
先ほど、165回から167回まで一気に配置をいたしました。実は最近コンクールの準備等々でポッドキャスト自体を聞く機会、聞く余裕があまりなく、かけらじからもやや離れ気味だったのですが、久しぶりにお三方のやりとりを聞いたらすごくリフレッシュできました。
ありがとうございます。
なんですかね、コンクールの前に聞いていただいているのか、それとも一区切りついたんでしょうか。
やっぱり、ね、
一区切りついたんじゃない。
一区切り、もしくは
そうですね、まあ、前日に聞いたりしては結構その。あれですよね。
もしくはやっぱり外国で言うと日本語を聞く機会がね、少ないとかってなるから、まあ、母国語をね、こう、聞いて安らぐみたいな。安らぐか分からないんですけど。
ある安らげるほど滑舌がいいかどうかって言われるとちょっとね。
まあね。
僕は自信がないんですけれども。まあ、
いや、そこも含めてやっぱり安らげるんだよね。
うん、あ、普通な感じがね。
うん、そうそうそうそう。
うん、
NHK のニュースじゃないというところね。はい、
うん、
5時30分になりました。30分ね。
30分。
そうそうそう、30分、
ね。そんな日本人いないからね、他にね。そういうことですか。
はい。
はい。私は現代文が得意だったので、メロスの回は特に面白かったです。
ああ、うん。文学回ね。
どうしてもコンクール前は気持ちを一つの方向に集中させないといけませんが、やっぱり適度な気分転換も必要だなと、今回改めて感じました。
うん。
うん、ちょっと、それお役に立ってよかったなって、
ね。よかったですね。
さて話は変わりますが、最近のパリはすっかり春模様、青空が続いていて毎日とても過ごしやすいのですが、無風状態が続き、大気汚染が深刻化してしまっているということで、ほう、なんと今週末はパリ市と郊外を走る公共の交通機関（括弧バスやメトロなど）（括弧閉じる）がすべて無料開放になりました。
え、括弧閉じる読む必要あった今。
これはね、括弧閉じる読むやつがたまにいたんですよね。
中学生的なね。
それをトレースしてみましたっていう。
いや、大人になってからさすがにいないですけどね。
すごいね。無料開放になるんだ。
うん。
僕、フランスのリヨンに行った時は確かに一個なんかその、チケット的なのを発行すると、 まあ地下鉄とかバスとか、確か乗れたんですよ。まあ市によって違うと思うんですけどね。それが買わなくていいと。
てか、無風状態が続くと、やっぱり飛んでかないから大気汚染って深刻化するんだね。
ああ、それはね、そうですけど、あのね、私に言わせりゃね、青空見えてんだったら全然いいっす
よ。あの話した。
中国
マジで中国行ってきて、全然こもってたって話ですか。
いや、もうね、全然多分ね、程度いいと思いますよ。
いや、ヨーロッパって天気いいイメージがありますよね、うん、なんかね。特に、フランス
の。イメージね。
イメージね。うん、僕も、そのフランスに出張してた時、確かに晴れ多かったっすよ。まあ言っても半々でしたけど、うんうん、その時をちょっと思い出しましたね。
だから私、未だに出張している人から話を聞くと、一切晴れたことがないっていうね。1ヶ月ぐらいずーっと晴れないって話聞きましたからね。
え、でも現地の人は今日晴れだねって言うんでしょ？
あ、曇りを。
そうそうそう、曇りでも快晴って言いますけどね。まあ、あの、無料開放とかにはなってませんよ、バスとか。
なるほどね。
はい、汚染っていうレベルじゃなくてもね、やばいですからね。
もう死のなんか、霧に覆われてるみたいなね、感覚がしてしまうぐらい。
ミストですよね、映画のね、うん。はい。ということで、あの、エッフェル塔の写真をね。
これ、綺麗ですね。
綺麗ですね、これ。なんか、これだけ見ると、あれ東京みたいな一瞬。
ああ、確かに。東京タワーとかね。
そうなんですよ、うん。桜ってなんかちょっと、勝手にですけど、日本っぽいな、京都っぽいなとか。
うん、そう、桜
の京都はないか。京都は紅葉だけど、うん、まあ、ね、なんかちょっと和な感じがしてたんですけど、うん。うん。
やっぱ青空と桜っていいですね。なんか曇り空の桜だとちょっとね、あの。
どんだけ曇りに対してそんなにこう。
いや。負のね。背景曇りだとさ、桜のピンクってちょっと淡いピンクだから、うん、白くなっちゃうんですよね、写真撮ると。
ああ、わかるわかる。うん。
うん、青空の桜ってのはやっぱり元気も出るしいいですねっていう。
これがまたエッフェル塔を撮ってるのがまた素敵だね、
う
ん、これね。
素敵ですね。いやーもう、素晴らしい写真ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。
はい。もう一通くらいギリいきますかね。
はい、そうですね。う
ん、はい。電子レンジの回聞きましたということで。グリンティー様、ウママ様、ホネスト様、こんにちは。チゲゾウと申します。
こんにちは。
チゲさん、
は
い、ありがとうございます。今回私の、テーマリクエストから話を展開していただきありがとうございます。家電ですね。電子レンジの話、うん、楽しく聞かせていただきました。
ちょっとあの一つ謝らせていただきたいのが、うん、ごめんなさい。私まだあの、ちょっと多忙が、の続きまして、かけらじバッジをお送りできてないです。
あ、そうですね。
はい。なので今日、
あ、そうだね、
今日ね、収録4月の最初ですけど、送らせていただきますので、はい、ちょっとお待ちください。というね。あの、まず、謝罪から。
はい。まあまあまあ、しげずさんはいい方なので、はい、きっと、ね。ゆっくりお待ちしていただいてると思いますよ。
はい、必ず
まだ来ないなと思ってる。
はい、どういうことやねん。
そうそう。
ほんまに来るんやろ
う
か。
ほんまに来るんやろうかって。いや、来ます。ほんまに来ます。
ほんまに来ます。
はい。
はい。さて、私の電子レンジ活用度は、今は 10% 程度ですが、かつては 80% 程度利用していました。
お
なんかこれ変化があるって思います。80% から
10% で、ね。下がったってことですね。
5年ほど前ですが、育児休暇を取っていた時期があり、過去私は男性ですが、育休を9ヶ月取りました。その時は電子レンジを随分活用しました。これは根菜でいいのかな？
根菜。
根菜や洋菜のボタンを使って、野菜の下ごしらえをするなど。せっかくある機能をいろいろ使ってみたいという衝動に駆られて使っていたのを覚えています。グラタンも頑張って作っていました。うん、これからも楽しい放送を楽しみにしています。お体ご自愛くださいということなんですが、根菜とか洋菜っていうのは、いわゆる、じゃあその、野菜によってはあれですか？
そうですね。葉っぱ系と、ね、あの、なんていうの、大根とか。
じゃがいもとかそういうのですね。
うん。要は、あの、温める時間が違ったりとかね。その、内側までこう届くようにとか、そういうのがあるんでしょうね。
でもさ、根菜と洋菜混ざってるパターンとかで、なかなかどっちを押せばいいのっていう話になってきたりとかね。
あ、まあね。でもそういう場合はやっぱ根菜なんじゃない？あの、火通さなきゃいけない。
洋菜。
温めなきゃいけない。
まあそうするとさ、うん、別々に温めたものを後で融合するみたいなのが最適なのかね、本当は。
まあ本当はね、うん、下ごしらえに関して言うとそうだろうね。
そうだね。
で、あとはなんかこう、なんかスチーマーみたいなのあるじゃん。シリコンスチーマーみたいな。うん、あれを突っ込んで普通に温めるとかね。まあ、そうすると、ね、あの、80% 利用じゃなくて 10% 利用の方に寄っちゃうので。 何とも言えないですけど。
うん。難しいですね。やっぱ使い方、誰か教えてほしいなって思いますよね。
確かに。
だから、あれですね。必ずしも料理を、済ませようと思って電子レンジを使うっていうのが、なんか一般的に、そう見られてますけど、
うん、
料理の中の下ごしらえだったり、準備のためだけにちょっと使ってみるっていう、
そうだね。ま
あ、本当に一つのツールとして使うっていう、使い方もあるよってことですね。
やっぱ使い方を知ろうっていうところが、ね。大事なのかもしれないですね。単に温めるだけっていうよりかは、そういうことに使えるんでね。
なるほどね。はい、いろいろ勉強になります、
うん。ありがとうございます、
はい。ありがとうございます。お便りはじゃあ以上ということで。
うん。
まあ読めてないお便りとかもね、次の回なので取り上げると思いますので。
はい。
お待ちください。はい。
なんでそんな言い方なの
全然反省してない系のね、不適された声ですけれども。はい。今日のじゃあ番組コンテンツ。紹介いきましょうか。
はい。
はい。まず、かけらじタイムズは、ホネストさん。
うん。今回はですね、まあ、消費税増税という話は、この前もしたような気がするんですが、
うん。
まあ、今回はね、その消費税増税によって起こる弊害というか、今回ニュースではですね、なんかパスモで料金の改定を一斉に行ったところ、一部のパス料金が、10倍以上の値段がついて引き落としがされていたというようなニュースがございます。
10倍。
あなたのパスモはそういうことないですか？大丈夫ですか？というようなところですね。ちょっと注意喚起してみようかなというふうに思います。
おお、スイカじゃなくてパスモでのトラブル。
今回はまあパスモでしたね。
うん、なるほどね。怖いですね。うん、はい。糸端コースはグリーンティーさんです。
まあ、私、前回、ね、中国に行ってる間にいろんなことが起こりまして、ネタに迷いましたっていう話をね、確か、した中で、マレーシア航空の話を取り上げたんですけども。
そうですね。まあ、前回ニュースでしたからね、
はい。迷ったもう一つの方があって、それも今日やっちゃおうと思ったのが、うん、このスタップ細胞をめぐるお話というね。
めぐるお話ってのは面白いね。めぐるっていう、ね。
いや、もう、こうな、めぐるお話になっちゃってますけどね。いろんな話がね、おびれなんやらついて。で、ちょっとこれ、今どういうことが起こってるのかっていうのをね、見ていこうと。で、スタップ細胞をね、取り上げようと思った人も何人かというか、馬場さんがなんかスタップ行こうかみたいな話をね。
そうそう、でもね、その時嫌な予感してたんで、うん、あえて取り上げなかったんです
よ。そうね。急がなくてよかったですね。
なんか、うさんくさいなと思ってた。
今なんか面白いこと言いましたけどね、うさんくさいとか。まあ、そういうことも含めて、今どういう状況なのと、どういう経緯で進んできたのっていうのをちょっとおさらいをしてですね、我々として、意見をね、述べていきたいな、というふうに思っております。
はい。はい、今日はね、時事ネタ2本。
うん。
楽しそうですね。
うん。
はい。じゃ早速参りましょうか。
はい。
はい。というわけで、かけらじタイムズのお時間でございますけれども。
はい。
皆さんは、現在、まあ、スイカ、パスも、おそらく、使ってない人はほとんどいないんじゃないかと、思うんですけれども、うん、お二人使ってますか？
はい。
はい、うん、使ってます。私は、トイカ使ってますけどね。
ああ、まあ、うん、トイカね。
トイカ。
まあ、去年、一昨年ぐらいに、
うん、
まあ、日本全国の、IC、まあ、全国って全てではないですけど、ある程度の IC 乗車券というものに関しては、日本どこでも使えるようになるよ、みたいなことでですね、こう、全国共通化がされたという話題は、あったかと思うんですけど、
うん、
まあ、それによってですね、まあ、それぞれの地方の人たちが使っていた IC 乗車券というのが、まあ、東京に来ても使えたりとか、逆に東京のスイカとかパスモっていうのが、東海地方とかね、関西行っても、自分に使えるようになりましたよ、というようなところで、まあ非常にこの切符を買うという行為自体が、もう世の中からほとんどなくなってきてるんじゃないかと。
いうそうですね。いや、うん、今一個思い出したのが、
うん、
まあ、ケイヤマくんっていう人がいて、で、僕三義鉄道のね、
はいはい、
まあ、なんとかなんとか前から、まあ、富田に向かいたい。なんとかなんとか前から富田に向かいたいという時に、あれってもう本当に何十分に一回とかじゃないですか。
はいはい。
最後ダッシュでね、みんなで行った時に、切符を 駅員さんから直接買ってたわけですよ、あそこって。
はいはいはい、
自動開発、ね、自動で売れるのがないんで。で、その時に、ケイヤマくんが、富田までっつって、何円になりますって言われてて、で、クシャクシャシャってなかなか小銭から出てこなかったんで、で、僕はケイヤマくんを押して、先に切符買ったんですよ。
後ろからね。
後ろから押して、ケイヤマくんを。どーいってなってて、お前どけっつって。で、まあ、僕、間に合ったんですけど、
うん、
で、ケイヤマくんギリギリ走り込んできて、超ギリギリこう、プシューみたいになった時に、僕は手を差し伸べて、ギリギリセーフだったんですよ。
ああ
よかったっていう、ちょっと今思い出した
んですよ。なんで今思い出したの？
いや、切符にまつわるね、その IC 化される前の思い出ということですよね。
そう、いや、それで本当にプシューでしまって、はい、間に合わなかったら、僕ず多分ずっとケイヤマ君に恨まれてたんだろうなっていう、ね。
まあ、便利さとね、引き換えにこう何かを失ってるかもしれないって話の中で。
そうですね、まあそういう思い出を、そういう、ね、楽しいエキサイティングな話がなくなってしまった代わりに、逆に言うと間に合うようになったということですから。
まあ、私は、必死に今フォローを入れてね、繋ぐようにしましたけれども。
まあ、すいません、三義鉄道が今、はい、その、ピンになってるかどうかっていうのは。
多分なってない。
そこは感じて
多分なってないと思いますよ。
なってないですよ。
まだ未だに紙の分厚いやつ。
だって自動改札自体が導入されてなかったですからね。
そうなんです。まあまあまあ、それは置いといてですね。
はい。置いていきましょう。
まあまあ、切符を買うという行為自体がね、もう世の中からどんどん減ってるという感じになってますよね、今。まあ、どちらかというと今改札に並ぶのって、その定期券を買いますとか、
うん、
まあ、オートチャージじゃないスイカパスモとかをね、チャージしますとか、
うん
まあそういうような時だと思うんですよ。ほとんどの方が。あと、まあ外国の方がね、来て、まあ切符買うっていうこともあると思いますけど。
うん、
まあ、そういうところでね、皆さんこう、完全に、IC 乗車券というのに、最近は、まあ、おんぶに抱っこという状態になってきてますよね。電車の乗車と、あとバスの乗車に関しては。うんまあそんな中でですね、まあ、この4月1日で、増税になりましたので、あれ、増税になるとこう、電車の料金とかって1円単位でね、こう引かれるようになったのって、お二人もう体験しました？体感というか体験というか。
それはあれですよね、関東地方だけですよね。
うんあ、そうです、そうです。
うん。
なんか静岡は
すごい波数が出ますね。
JR 東海は10円単位のままですよ。
あ、なるほど。
うん。だから多分関東地方だけです、それ。
関東は、地下鉄もそうなのかな、うん、地下鉄やら、多分、JR もそうなってるの。JR ね、最近そこの金額見れてないんであれですけど。
JR もそうです。
全面的に確かね、
う
ん、
そう。
何円単位っていう。
あ、そう。で、切符だと10円単位のままなんだよね。
だから、うん、そうだよね、うん。
そう。切符だと10円単位のままで、IC 乗車券だと1円単位で、引き落としがされるという、まあ、二重価格が許されたため、うん、まあ、そういうようなことになってるんですけど、IC 乗車券で乗ってる人たちは、まあ、若干ね、切符よりも安い金額で乗れるよ、というような感じに今はなってるんです。
うん。
はい。
で、今までま、この、ね、5年10年皆さん IC 乗車券をずっと使ってるわけですから、まあ引き落としの金額って大体自動改札機のところにこうピッて表示されますよね。ピッてかざした時に、
うん。まああれなかなかさ、あれもう細かい話なんですけど、前の人のやつが引き継がれてるよね、だいぶね。
そうそうそうそう。これ1枚も入ってないよみたいな時あるから、ねうん。
あれは直してほしいよね。
そうなんですよね。100円っていうの出ててね。おいおい、そのお前早くチャージした方がいいよみたいな。
大丈夫かの前の人みたいなね。
もしくはさ、自分のスマホとかで簡単にチェックできるとかいうね、機能があれば、もう少しいいかもしれないです
ね。まあ、ありますけどね、今ね。
いや、ただ全部についてるわけじゃないじゃん。
そうそう。まあ NFC 対応のスマートフォンじゃないと、そうそうそうまあそれは読み取れませんけども。
そうそうそう。
NFC 対応のスマートフォンをお持ちの方は、今自分のスイカパスモにいくら入ってるかっていうのをアプリ落とせばね、見れるようになりますから。まあそういうものを活用していただくっていうのもできるのかなと思いますけども。まあ基本的にその IC 乗車券というのに、ほぼ皆さん絶対的な信頼を置いて、まあこいつらは間違いないだろうと。 ね、金額の人、引き落としの金額、間違えないだろうということで、ほぼ皆さんスルーしてこうピッピッピッピやってますよね。
そうですね。
まあ、でも、はっきり言います。そんなことはない。
何に対して
。いやいやいやいやいや。
そんなことはない。
ま、あのね、絶対間違えないっていう絶対は、絶対にない。
だって、まあね、ちょっと矛盾になっちゃって
ますね。人が作ってるんですよ。プログラムなんですよ、結局。そんなもん、あんた作ったプログラムにバグが出ないなんて誰が言えるのっていうことですよね。
私の話取らないでもらっていいです
か。今日結構荒らされ方が。
いやもうね、いや、
私が言うところなので。
いや、あの、気持ち本当に分かって申し訳ないですけど、まあ、市場を挟ませていただくとですね、もう私ね、
またつくんかい。
いやもう、
その話
い
や
もう俺も今日話さない方がいいかな、これ。
いや、私が今なんでこの発言をしたかっていうと、そういうことをね、よく言われるから、なんですよ。
その、作る側としてね。
うん、そう、私プログラム書いたりするんですけど、はい、絶対プログラムに間違いないですよねっていうね、質問をよくされるの。
できて当たり前みたいなテンションね。
そうそうそう、
うん。
絶対なんてことはないですよっていうことを、もう本当にね、言いたい。だから可能性の議論にしないとダメですね。
でもさ、ピッて通ってる最中にさ、大丈夫かなって、そんな心配そうにさ、いちいちヒンナーこう見てるの嫌じゃないですか。
まあだから信頼性的には、まあほとんど間違えることはないっていう言い方になりますね。
あ、ほとんど何々ないっていう構文ね。
はい。
うん。話させてもらっていいですか。一応僕の、
はい、
僕の。
申し訳ない。
はい、すいませんね。
はい、はい、どうぞ。
そうですね。プログラムってね、まあ話し取れちゃいますけど、先ほどもグリーンティーさん言ったように、なんかだいたい開発費500万円に一つのバグが出るっていうことを言われてるらしいですね、世の中的には。
うん。
うん。
だから1000万ぐらいのクラスの規模の開発だと、バグは少なくとも2個は絶対に出ますと。うん。まあそれ以外にいろいろこう不具合が出たりとかっていうのがありますよって言われてるんで、まあ特にスイカパソモンね、多分開発なんて多分、多くとか行くでしょうよ。あれ、
うん、
まあそう考えると、まあある程度のバグは最初は絶対出てたんだろうなっていうのは感じるんですけど、まあグリンジーさんがね、先ほど熱く語っていただいたようにですね、まあ基本的に人間が作ってるものなのでバグが全くないってことはないです。ないと思っていただいた方がいいです。ただ、利用している我々にとってはですね、そんなこと思わないわけですよ。大半の人は。まあ普通に、コピってやったら、その区間のね、金額がちゃんと引き落としされて、まあ、乗り継ぎする場合は、ちゃんとその乗り継ぎのことも考慮されて、乗れるんだろうなっていう認識で皆さん乗ってるわけですよね。
はい。
で、今回言いたいのはですね、まあ、今回ニュースですから、このパソモスイカの開発秘話とかじゃなくてですね、そのニュースをちょっと紹介していきたいんですけども、今回ですね、4月の頭、5日に出されたニュース。小田急バスはですね、調布市内を走る、一部のバスの路線でですね、パスモの IC カード乗車券の利用者34人に対し、本来の運賃一律216円の10倍の2160円を課金する店が。
パッカ、成田エクスプレス並みの料金取られてますよね。
どこまで行くのっていう、うん。成田まで行っちゃうのみたいな
ね。まあなんか、でもそれはプログラムのミスというよりかはあれですね、小田急バスの設定ミスの可能性が高いですね。
そうですね。うんうん、で、その消費税率の引き上げに伴う IC 読み取り機のプログラム変更が原因というふうに見られてるんですけど、うん、どうやらですね、中、内側を調べてみると、他の、バスに関しては、
うん、
その事前に指定登録した時に何もエラーが起きずに、不具合が起きずに登録ができてたんですけど、ね、うん、この、今回2160円の課金ミスがあったバスのだけ、まあ、2台あったんですけど、その2台だけはですね、うん、一斉変更した時に不具合が発生していたと。
うん、
でその不具合が原因で、おそらく2160円という金額が引き落としされていた。しかも、IC カード残金が2160円に満たなかった場合でも、普通はね、2160円って設定をされていて、ピッとやって2160円なかったとしたら、それって、お金ないですよってピコンってなるはずじゃないですか。
うん、
なんですけど、今回この不具合は、IC カード残金が2160円に満たなくても、残金が全額引き落とされるというような事象になっていて。
ああ、じゃあ1000円だったら1000円取られてたんだ。
1000円取られてた。
まあ。
で、1000円で乗車 できる。
これはあれだわ。まあ、なんとなくね、開発側の人間から言わせていただくと、まあ多分ね、検討用みたいな、デバッグ用のなんかモードに入ってたんじゃないのかなっていうね、
うん、
気がするんですけどね。そうすると、うん、そういうエラーをね、出さずに、とりあえず引き算するみたいなところを確認するっていう。うんことができるんですよね。そういうモードに入れてやったまま使ってたんじゃない。だって2台だけでしょ、これ。
2台だけ。
そのバス特有のあれなんじゃないのっていう感じがしますね。
まあそうね、うん。まあ、そういうトラブルがあってですね。うん、要はその、乗る際にね、皆さんこうピッとかざした時に、本来はバスって出るんですよ。うん、いくら引き落としされて残金いくらですっていうのが出るはずなので、うん、皆さんが一人目がこうピッとやった時に、あれこれ2160円引き落としされてますよっていうの気づけば。
うん。
ああ、
これって、その場でおかしいなって気づいて、この34人もですね、その引き落としミスが発生することはなかったはずなんですよ。
普通気づくよね。
普通気づくけど
ね。気づきますね。
ただやっぱり先ほど私が言ったように、乗る側の人っていうのは IC カードのこの乗車券に対して、素晴らしい信頼度を持っているので、まさか2160円が落とされていないだろうという思いで、そのままピッとやって、バスの中に乗り込んでいた。というのが、おそらく原因として、まあ、34人も超過でね、こう、引き落とされてたっていう原因になっているんじゃないかな、というふうに思います。
あ、でも確かにわかるな。
この
でもしちょっとサブリミナルにね、うんうん、その値段が明らかにめっちゃ減ってるってなっても、ちょっと自分の、あれちょっとチャージミスかなとか、
うんうん、
自分側の方に原因があるのかなってなんかちょっと思っちゃいそうですよね。うん、はいはい。
だから、まあ、そういう金額のところって、絶対の信頼、ここが、まあ、間違えることないだろうという、まあ、過信ですよね、今回に関しては。によって、この、まあ、事象が引き起こった。まあ、もちろんそのバス側にも、大きなね、ミスというのがあって、それが一番の原因ではあるんですけれども、まあ、そういうところで絶対の信頼を置かずにですね、ぜひ皆さんにはこう、ピッとした時に、ちゃんと正しい金額、まあ、すべてをね、把握することはできないですよ。バスも、電車もそうですけど、あ、これ170円のところが、なんか210円取られてるみたいなのって、なかなか気づけないと思うんですよね。それぐらいの差だと。
そうですね。
ただ、10倍とかになってくると、もうそれ話は全然別の次元になってくるので、まあ、そういうところはちゃんと気づけるように、ある程度こうピッとかざしたら、いくらぐらい、落とされてるのかなっていうのが見れるような形でね、皆さんしておいていただきたいなというところがあります。で、今回のお話だと、まあ、パソモだけじゃなくて、おそらくスイカで乗った時も、全額引き落としとかっていうことに、まあ、2160円引き落としってことになってたのは、これはプログラムミスってことなんですが、気をつけていただきたいのはですね、この IC カードで、支払いをするときに、気をつけていただきたいことがですね、もう一つあります。それは、機械側のプログラムミスではなく、人為的なミスの場合。すごいタイミングになりましたけど、
うん、
はい。
人為的なミスというのは、これ、検索していただくとわかるんですけど、結構ですね、人のレジ打ち時点におけるミスというのが、世の中には発生しているらしい。
あるある。あるあるあるある。
ね。
うん。あるある。
ありますか？
はい。
レジ打ちミス。
そうそう、クリンティさんあるあるって言ってたんですけど。
いや、もうスーパーとかでありますよ。
そうですよ。
うん。
一番結構ね、私も実際に体験したことあって、それは私自分でお金を払おうとしてたので、
うん。
間違いにすぐ気づいたんですけど、レジ打ちって繁忙の時って、もう次から次へとこうレジ通すじゃないですか。
うん。
うん。
でね、まあ、早い、こう、レジ打ちの方って、もう、前の人がまだ、支払い終わってないのに、次の商品をこうピコンピコンってやるんですよ、二人体制で。
うん、二人体制あるね。
そうそう、二人体制。後ろの人が、ま、次の人のやつをもう、こう、商品をピッピッピッピッやっちゃうみたいな、うん。で、前の人はその、こう、ちょっとお支払いに時間がかかってちょっと詰まっちゃうみたいなところがあるんですけど、そういう時に限って、もう、結構な確率で、前の人の、商品がそのまま行きになった状態で、後ろの人の商品が続けてこう加算されていく。
最悪じゃないですか。
そういう事象がね、うん、結構起こるんですよ。 いや、私もこの前体験したんですけど、スーパーのレジで、私、2商品か3商品ぐらいしか買わなかったんです。で、だいたいその金額それぞれ分かるんで、ああ、まあ、1000円ぐらいで足りるなと思って、こう、ぼーっと並んでて、自分の支払いのタイミング来ましたと。で、支払おうと思ったら、3400いくらです、みたいな。は？違うと思うんですけど。なので、そこでまあ発覚をして、まあ、ことなきを得たんですが、
うん
うん、
これが仮に、じゃあピッとやってくださいっていうコンビニとかだったとしたら、ね、何も考えずに、じゃあ、お支払いピッとやってくださいって、ピッとやってシャリーンって引き落とされました。でも実は前の人の金額がそのまま残った状態で、本当は250円だったのに、1000いくら引き落とされてました、みたいなことを何も考えずにピッとやってたら、これって、まあ、過剰請求になるわけですよね。
で、こういう人為的ミスでね。
そうそう。もうこれは完全に人為的ミスなんですよ。うん、そのレジ打ちの人の人為的ミスですし、支払う側の金額確認ミスなんですよね。
うん、
でそういうようなところも、まあ、その増税というところとかはちょっと離れてしまうかもしれないですが、この IC カードの支払いというところでは非常に気をつけなければいけないところなんです。
うん
うん、だから、最近って、自動販売機とかもピッて買えるようなところの端末があったりとか、コンビニももう何も言わずにこれスイカでって言えばそのまま支払えたりとか、まあマクドナルドとかでもまあ多分あるんでしょうけど、まあそういうようなそのピッと払えるというものに対して最近の人たちはあまりにも信頼を置きすぎているというところに私は今回警鐘を鳴らしたい。
あれね、お金の重みがわからないんですよね。
そうなんです。
千円札3枚抜き出すっていうこう、なんちゅうの抵抗感があるじゃん。
交換。
うわ、3枚もかっていう。
お札とお札との間の摩擦係数みたいな。
そうそうそうそう。それが全くないからね。
そう。僕はね、そこがすごく怖いなと思うんです。だから、子供たちにそういうものを持たせない方がいいなとも思うんですよ。
うん。まあ、なんか方法はあるかもしれないね。すげえ音が鳴るとかね。金の、ね、
金額を言ってくれるとか、ね、
金額に応じて、金額に応じてすげえ音が鳴るとか、ものすごい、押しにくくなるとかね、1万円超えると。
お金の重みを。
そうそうそう。
体験できるようになってるの。
なんかでも方法はあるような気はしますけどね。うん。
でもさ、やっぱり金額はさ、言ってほしいよね。
言ってほしいし、なんかちゃんと、まあ、例えばネットで、後からでも、きちんとね、履歴が確認できるよう、全システム入れてくれるとかね、クレジットカードみたいに。なんか、いりますよね。
だから、まあ、そういうところで、もうもちろんね、今の IC、まあ、カード乗車券もそうですよ。まあ、スイカパスも。に関しては、先ほど、前半でも言った通り、NFC 対応のスマートフォンをお持ちの方であればですね、その専用のアプリ入れれば、今、残金がいくらで、過去にどういうものを支払いしてきたかっていうのはある程度遡って履歴が見れるようになってるんですよ。
うんうん、
だからぜひまあそういうものを活用しながらね、過去に自分がその過剰な請求を受けていないかどうか。なんか減りが最近早いなとかですね。あれこの前入れたばっかりなのにもう100いくらになってるなとか。まあそういうふうなことがあれば、ぜひちょっと疑って、見ていただく。まあね、財布の中のお札が、あれなんか、減りが早いなって言った時は多分自分がいろいろこう使っちゃってるっていう可能性もありますけれど。
まあ自分のミスというかね。
うん、そうそう。まあだからそういうようなところでお金の管理。まあこれから4月、いろいろ新生活が始まってですね、お金がどんどん出ていく時期だとは思いますけれども。ぜひ、まあその IC カード乗車券で余分なお金をね、引き落としされないように皆さんぜひ気をつけていただきたいなというふうに思います。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。スタップ細胞をめぐるお話というね、コーナーになります。
はい。
はい。まあ、スタップ細胞、もう、こんだけニュースでやっているので、まあ、わかってると思いますけど、まあ、簡単にね、 あの、ウィキペディアに書いてあることを確認しながら行きたいと思います。
いいぞ、はい。はい、
あの、スタップ細胞ね、刺激弱気性多能性獲得細胞という日本名らしいですよ。
うん、うん。
どんな細胞かってなんか簡単なイメージ、ちょっとじゃあホネソさん言ってほしいですね。いや、あの、イメージでいいですよ。ニュースで聞いて、こういう感じのっていう、もうすごいあの、一般的な庶民的なイメージで構いません。
スタップ細胞とはどういう細胞かのイメージ？
うん、うん、そうそうそうそう。
まあ、その、人、まあ、人間というか生物の一つの細胞を抽出して、うんうん、あることをすると、うん、その細胞は、その生物のどの部位の細胞にも変化をするという細胞。
ああ、そうっす。もうまさにその通りですね。う
ん
う
ん、よかった。
はい。あって。まあ、あの、私もそのレベルですよ。別にね、細胞学の権威でもないですし、ね、一開発者で、バグを、ね、絶対にないですよねとか言われる人ですから。まあ、素人です、私もね。ですが、まあ、簡単にちょっと調べると、まあ、そういうことだと。ね。まあ、その程度の知識で私たち庶民的には問題ないと思いますけど、まあ、ウィキペディアを読むとですね、動物の体細胞に外的刺激、括弧ストレス、括弧閉じるを与えて、分化多能性を獲得させた細胞っていうふうに書いてありますけど、まあ、この分化多能性というのが様々な細胞にこうなれるという能力ですね。一般的にはこういうのをこう万能細胞っていうね、言葉で言われたりしますけど、まあ、そういう能力ができると。で、まあ、そのね、あの、万能性の与え方が結構特徴的だったのが、このスタップ細胞というね、研究成果なんですけど、まあ研究者、小保方春子さんという理化学研究所の研究者の人と、あと、ハーバード大学のチャールズ・バカンティ教授というね、人と、あと山梨大学の和歌山照彦教授。まあこの3人が、まあ主に、著者となって論文を書いて、で、従来ね、こう動物の体の細胞が、この外的な刺激、まあ外的な刺激、さっきストレスとかって言いましたけど、まあそういうので、あの、何の細胞にもなれる万能性を持つってことはありえないというふうに、ね、なってたんですけども、まあこのスタップ細胞の論文が世の中に出ることで、まあその常識を覆す発見というふうに報道されたわけですね。これが1月のお話。
ね、まあ、夢のあるお話でしたからね。
うん。
うん、これ、でも、突然、でも、私ね、このニュースが出てきたときに、あの、唐突感はすごい感じた。
いきなりだったよね。
そう、iPS とかって、なんか結構昔から、例えばノーベル賞取んじゃねえのみたいなところから、結構長いこと言われてたっていう経緯があるじゃないですか。でも、その1月のなんかニュース始まるまで、スタップって何っていうレベルだったと思うんですよ。世間の人々は、
うん。
うん。誰もなんかそのスタップっていう言葉自体も知らなかったっていうのが、なんか急に出てきてちょっとびっくりしたっていうね。いう感じだったんですけど。まあお二人もそんな感じでした。
そんな感じでしたね、本当に。
うん、そうですよね。で、うん、まあ気になるのがこのスタップ細胞って、その今まで出てきてた、例えば iPS とか、あとまあ ES 細胞って言われてる、ね、なんか、細胞の仲間たちみたいな言うじゃないですか。これと何が違うのっていう話。これ気になりません？なんちゃら細胞、なんちゃら細胞って、とりあえず出てくるけど、それぞれ何が違って何が新しいのみたいな。気になりません？
まあまあ、確かに。まあ、
ね。だって、何がすごいのか全くわからないじゃないですか。なので、ちょっと軽く調べてみましたというね、話をちょっとさせていただきたい。で、ES 細胞は、あの、肺性幹細胞、肺っていうのはあの、細胞の、あね、あの、肺っていうか、肺ね。体の元になるやつね。
うん、はい。
で、これは、あの、受精卵に、なんか別の細胞の核を入れると、こう、好きな細胞に変えられますよ、みたいな技術です。ES 細胞っていうのは。だから、
受精卵が必要ってことですね。
はい、受精卵が必要、うん。で、この受精、なんでこの好きな細胞に変えたいかっていうと、 まあ、あの、臓器移植の話が昔ありましたけど、主に医療とかで、例えばその肝臓とか腎臓とかそういう臓器を自分らの手で一から作れれば移植する必要もないよねっていう観点から、考えられていると。だ好きな細胞にしたいという目的はそういった医療に関係するところです。で、ただ、これは受精卵使わなきゃいけないっていうので、まあ、本来ね、受精卵だったら、まあ、人だったら人が生まれてくるはず、
そうですね、命ね、生命ですよね。
はい。なんで、そういったものを殺してしまうということが倫理的な問題になって、今は ES 細胞を使った実験ってできないということになってます。で、そこで話題になったのが iPS 細胞、人工多能性幹細胞というやつで、これも、まあ、スタップ細胞と同じような感じなんですけど、動物のね、体の細胞で、なんとかなると。受精卵を使わなくてもいいと。で、iPS の場合は、この動物の体の細胞になんかいくつかね、こう遺伝子をこう加えるっていうことをすると、細胞の初期化ができると。で、細胞が初期化できると、そこから新しく好きな細胞に作り変えることができますよっていう話です。簡単に言うとね。
受精卵は使わなくても。
受精卵使わなくても、まあ、初期化できると。で、まあ、さっきの言ったスタップ細胞も初期化できるんですけど、初期化の方法が違うっていうところですね。スタップ細胞はストレスを与えると初期化できますよって言ってるのに対して、iPS 細胞は遺伝子を加えて初期化しますと。その、ところなんですけど、ただこの遺伝子を加えることで、なんかちょっとがん細胞になっちゃうっていう可能性も指摘されてたりとか、そもそも遺伝子を加えるっていうこと自体にすごく手間がかかるので、やっぱ難しいねっていうね。
実験成功率とかもそんなね、うん、高くはないみたいな話ですよね。
そうそうそう。そういう話になっているので、このスタップ細胞。スタップ細胞ってさっきストレスって言いましたけど、まあ、具体的にはね、弱酸性の液体に25分間つけるという、それだけで初期化ができますっていう話。
メリットじゃん。
はい。
弱酸性のメリットをつける。
メリット、メリットがでかいということになりますよね。
そういうことですか。あれと、
つなげたな、いろいろ。
はい。
なんで、すごくお手軽にですね、初期化できますよっていうところが、まあ、世紀の大発見みたいな感じで、まあ、取り上げられたと。
うん。
すげえな、すげえな、と。1月に。
確かに今聞いた3つの細胞の中では一番お手軽というか簡単にできそうですね。
そうですね。うん。で、そもそもそんなことで、初期化できるなんてことは今まで考えられていなかったっていうこともあって、うん、まあ、すごく、大発見というふうに騒がれました。これが、スタップ細胞をめぐる1月のお話ですね。はい。で、まあそれをまあ基本的にはですね、ネイチャー、イギリスのね、科学誌ネイチャーというところの論文雑誌に発表したと。1月末。ただ、2月に入って、経緯がちょっとね、変わってきます。至るところからですね、論文通りの実験方法で実験しても、スタップ細胞ができないというね、
ああほんまにそうやろか状態、
はい。ほんまにそうやろかですね。まさにそう。
やばいですね、
はい。
ほんまにそうやろか状態疑われて結構これ覆るの難しいですよ。
そうなんですよ。という意見がですね、まあ、指摘が続出してきたと。さらに2月中旬になってくると、このネイチャーに掲載された論文の画像に不自然な点があるよっていうふうな指摘もされてですね、まあ、利権が調査を開始するという事
態。この頃あたりがテレビで。
うん。
だんだん出てきましたね。
そうですね。で、なんかそのね、不自然な指摘があるよっていう前は、この、おぼかたさんの大学時代がどうだったのかみたいな、なんかそういう、ほね、なんか、週刊誌とか。
ちょっとでも、なんかそこも、なんか本人、おぼかたさん本人がちょっと、あれでしたね、うん、反論したりとかありましたよね。
そうそうそう。そういうなんか個人的なね、なんていうのかな、まあ、プライベートな、ことを取り上げるみたいなことも、まあ、報道機関がしてたり
その時からすでにマスコミと対立してたって。
まあ、ただ、今度は、本当にね、論文の内容自体が疑わしいというような指摘から、ちょっと、暗雲がね、立ち込めてきたと。
すごいコンテンツ豊富ですよね、
は
い、
そうですね。
持ってきたコンテンツ。
で、さらに、ネイチャーの論文だけではなくて、博士論文にも不自然な点があるよ、というふうな外部の指摘が。この外部ってどこだよっていう話なんですけど。
まあすごい、ものすごい勢いで見てた人がいるんでしょうね。そうね。
まあね、あるんでしょうね。で、これも早稲田大が調査をし始めたという。 で、ただ2月の、終わり頃に、チャールズ・バカンティという教著者の教授は、そういった指摘は些細な誤りですよというような見解を発表していますが、2月末28日には、まあ、論文を、論文に文章をね、他の論文からの文章を無断引用した疑いというのが判明をしてきて、3月に入ると、理研は論文の撤回を検討し始めると。で、そして4月1日になって、理研、論文の一部内容について、捏造及び改ざんであるという最終報告書を発表したというのが最近の流れになってきています。ここまで、お二人が知っていた内容ですかね。
大体流れとしては。
はい。
うん。なんとなくは。
で、まあ、おぼかたさん本人はなかなか出てこないと。
うん。そうですね。おぼかたさんは出てこずに、理研のね、お偉いさんがこう、謝罪会見をしたりとか、はい。のはよくテレビでね、はいはいはい、出てきてます。
どっちかというと今、理研が叩かれてますよね。
う
ん、
そうですね。
そうだね。
うん。
例えば、あれ、で、税金でね、なんかいろいろ買ってたとか、あとなんか、そもそも給与が高いという。
ああ、そうなんですね。給与が高い、ね。
はい。なのに、そんなにこうね、お粗末な展開になってるじゃないですかと。
うん。
国のね、エリートの研究機関なんじゃないんですかみたいな。っていうことで、不正が発覚してるのでね。で、おぼかたさん一人にその責任とか、まあ、なんだっけな、うん、ニュースでも、トカゲの尻尾を切るような、みたいな、そんな表現をされてましたけど、テレビで。
うん。
まさにそんな状態？
まあ今は、あれですね、おぼかたさんが全くそのね、会見の間にも出てきていないというのもあって、
ね、
まあ、理研が基本的には発表している内容が、まあ、ほとんどなわけですよね。
はい、
で、まあ、まあ、確かに問題はいくつかありますけど、まあ、理研側にもありますし、おぼかたさんにもあるというふうに、まあ、考えられます、うん。で、理研の方はやっぱそういった、今言ったね、管理的なところですね。こういったことが起こったのを、なんで未然に防止できなかったのかみたいな。
大変なのはこれ、早稲田大学って、うん、も含めて、その、研究者に対して、
うん、
まあ、論文の、あれですね、まず、審査が甘いとか、
うん、はいはいはい、
研究者としてそういうことをするってことが、
うん、
絶対ありえないことなんですけど、うん、そういうことを して、ここネイチャーに乗るまでに、まで来てるっていう一つの事象ですから、
うんうん、そうですね。
かなり根が深い問題。はい、
うん。で、まあ、4月1日のね、理研の発表に対しては、おぼかたさんは、一応コメントを発表していると。で、コメントの内容はとても、その捏造及び改ざんであるという内容に対して、とても承服できませんと。で、近日中に理研に不服申し立てをしますというふうに。もう完全に理研と争うというね、姿勢を見せてきている。うん、で、そして、4月1日同じ日にですね、実は香港中文大学っていうのかな、のケネス・リー教授という、まあ、研究グループがあるんですけども、そこがスタップ細胞の作成にオリジナルのやり方で成功しましたみたいなことを発表しています。
ほう。
はい。ただ、まあ、この時はですね、あ、じゃあ実際スタップ細胞はやっぱりできるんだっていうのことでちょっと一瞬湧いたんですけど、4月3日に、やっぱスタップ細胞じゃなかったわっ、
ね。何やねんそれ
って。ことになってきてですね、再現実験も自体もこれからはやめると。さらに、その教授は、個人的にはスタップ細胞は存在しないと考えていると。そのため、実験継続は人手と研究資金の無駄であるというふうに判断付けているというコメントまで発表している。ということになっていて、まあ今4月5日ですかね、土曜日、収録をしておりますけれども。
はい。
はい。まあここまでの経緯から見て、まあ私たち気になるのは、この本当にスタップ細胞ってあるの？ないの？っていうね。
そこ知りたいですね。
まあ、ところがね、やっぱ気になるところですよね。うん、
その論文の不正とかはまた別の問題であって、
うんうん、
事実ベースでこれ、そういう世紀の大発見みたいなね、
うん、
研究がされてたのかどうかっていう、
ね。うん。
それをでもノート2冊しかないってことです
ね。そうですね、ノートも2冊しかないって言われて。
ちょっとその中にね、スタップの全部が入ってるとは思えないですね。うん、
なんかやっぱり、形勢的には、悪いですよね、この理研さん側の ね。なんでこうなっちゃったのか分かんないですけど、まあ、問題
なんでそんな風にしたのかっていうのはちょっと分かんないですね。うん、だから、本人はやっぱり、そういう、確固たる自信があるんでしょうとかって言われてますよね、
うん、
なんかね。
うん、まあ、これだけね、やっぱネイチャーにも発表されているというね、大きな成果になってきているので、まあ、問題としては、まあ、いくつかある中で、代表的なのを開けてみると、まあ、スタップ細胞を再現できたと言っている人が誰なのか。 これは実はもう、おぼかたさんと、そのバカンティ教授という、その二人だけなんですね、今のところ。
うん。だから条件付きなんでしょうね、うん、できたとしても。
それ以外の人が作れてないというところは、まあ非常に問題だと思いますね。論文の通りに作ってもできないっていうことは、まあ。
説明したわけですよね。はい、こうやったらできますよ、みたいなのをやったのに、他ができてこない、はい。あ、できたと思ったらできてなかったとか、そういうことですから。
だから、なんだろうね。結局、その大学のね、
うん、
研究室の研究じゃないんだからさ、その、発表するんであれば、発表するときに他の人もちゃんと確認してから発表しないと、
う
ん、
そうですね、検証がないっすよね、
うん。そうそうそう。あの、格好がつかないよね。
そうですね。
理研にしても、まあまあそうなんだけどさ。なんか、そこがずさんすぎて、もうみんな呆れてるというか、もうそもそもそこが出す研究内容って信頼できねえよみたいな感じになっちゃう
よね。
これ多分理化学研究所予算削られますよ、これ。このまま行っちゃうと。
うん、あ、そうだろうね。うん、まあ、蓮舫にやられるだろうね。
だってここの研究者の人たちが、まあ、1000万もらってるっていう。うん、一説にね、話が出てるじゃないですか。
うん、
優秀な、なので、高額な給与を与えるっていうのが、この、うん、研究所のコンセプトでもあるわけですよ。
う
ん、
そうそうね。
それが、やらかしてしまったということは、まあ当然、収入ベースも相当下がっていくだろうし、研究費用としても、国から出なくなってくる。
まあそういう可能性が ね、ありますよね。
うん、まあどれくらいその中で、研究所の中でね、いろんな部門があると思うんで、この、おぼかたさん周り、だけがおかしかったっていうことだとは思うんですけどね。
まあ、このスタップ細胞自体が、まあ、1月の発表まで誰もね、世間には知ってる人がいなかったっていう、まあ、感じだったわけですけど、それぐらい極秘に進められていたことらしいんですね。だから本当スタップ細胞の研究チームだけしか、この論文の内容も知らないし、理研の中でもスタップ細胞を知ってる人っていなかったっていうぐらい、極秘にやられてた、その極秘性というか、閉じた社会の中でしか、この論文の審査とかも行われていなかったっていうことが一つ問題のね、トリガーになっているんじゃないかという。うん、
普通なんかすごい発見したったら、どんどんみんな巻き込んで、味方をつけてね、
うん。
で、なんかこう、後輩的な立場の研究者たちがどんどん同じようなことをやって、裏付けてくれて、
う
ん、ってなってくるような構造になりつつあるのに、うん、なんか、一本の線だけで、
まあそうですね。
言ったようなイメージが。
まあ、なんか内容がね、外に漏れると嫌だからっていうことで、まあやっていたそうなんですけど、極秘にやっていたっていう理由は。う
ん、その時点でもなんかちょっとずうずうしい感出てますよね、うん。なんかもう手柄を少人数でせしめましょうみたいな。
まあ利権として取りたかったみたいなね。
取りたかった
っていうのがあるんでしょうね。で、これがまあ一つ問題にもなってきていることですけど、もう一つがやっぱ論文の信頼性。ここはね、書いてあることが嘘なんじゃないかっていう話まで出てきていると。で、あとはなんかそのコピペじゃないかとか。
英文の部分を結構コピペしてるっていう、ね。
前半20ページが全部コピペだ。
あれって別に何々参照って書けばいいのに、それもなかったわけですよね。
そうですね。引用して、それ、引用した内容を議論するっていう書き方での問題ないと思う
んですけど。大体論文って引用絶対多いと思うんで、そのコピペ自体は別に悪くないと思うんですけど、
う
ん、コピペったままってことは、つまり、私の意見がこれですみたいな、オリジナルの文章ですみたいにして出しちゃってたっていうことであれば、大変よろしくないですよね。
いや、それをね、博士論文でやるっていうことが、僕としてはね、信じられない、ね。
それは多分、中間発表の時とかに見抜かれて、大体その人、通らないですよね、発表。うん、
いや、だ、普通に学位の論文、卒論とかでも通らないと思うんですけどね。
うち、学部で、卒業論文で、自分の研究室の中に1名、盗作した人いたんですよ。もちろんそれ、発表は、ダメになって、
う
ん、
まあ、そうでしょうね。
再発表になって、しばらく、内定取り消しまで行ってないですけどね。
うん、
その人は、まあ、卒業前後でも、まだその論文を仕上げるっていう作業に追われてましたからね。それ当然な話なんですよ。
あ、そうで
しょうね。下手したら退学ですからね、こんなことしたら、
うん。
で、それがやっぱお金をもらっているというね、研究自体でお金をもらっているという立場上そういうことをしてはまずいというね。
そう、
よりまずい。
やっぱそういうところはありますよね。うん、で、まあ、他にもその画像をね、よく見せたいために切り張りをしたとか。なんかそういう話も出てますけども、うん、やっぱり実験の条件自体にそこ関わってくるね。違う条件で実験した画像をペタって貼って、ね、 結果ですとかってやってることになっちゃいますからね。
うん。
それはまたデータの信頼性が転ぶわけですよ。まあ、そんなような、まあ、細かい内容までね、話しませんけれども、やっぱ論文自体のこう信頼性がちょっと揺らいでいるという問題も大きく問題に上がっているところです。はい。で、まあ、小畑さん発言が一応出ていてですね、こういったその、ね、捏造及び改ざんであるっていうところに対して悪意のない間違いなのになんで不正と呼ばれるんですかっていうような発言。これ聞いたことありますか？
ああ、はいはい。はい、うん、故意ではないってことですよね。はい、いわゆる、その、故意に捏造したのではありませんみたいな。うん、はい、
まあ、ちょっとこれ違うんじゃねえのと俺は思うんですけどね。うん、悪意はなくても悪質だっていうことですよ。
罪の重さ具合ですね。だから、小畑さんが今反論できてることって、うん、結局、間違いであった論文がそのまま言ってしまったってことで、うん、何らか責任を問われることは確定してるけれども、うん、 その上で、本当にこれごまかしてやってやろうと思ってやったんじゃないんですと、
うん、
ちょっと間違っちゃったんですよと、ちょっと、チェックが甘かったんですよっていうふうに、ちょっと軽減したいっていう、こうですね。
まあ、そういう、まあ、そういうような、多分、逃れ方しかできないというね、状況なんでしょうと。いう感じがしますが、まあちょっと私ね、この一連の騒動を見ておりまして、はい、一つ思い出した発言があるんです。
思い出した発言。
それをちょっと最後に、はい、聞きたいなと。うん、第22回駆け上がりラジオ、井戸端カオスで、我々は後世に何を残すか残すべきかという回がありまして、
ありましたね。
はい、はい、その中で私が、研究者というのはみたいな、話をちょっとしたことがあります。
やってた。
はい。ちょっと聞いてみますか。
あ、聞いてみたいですね。
あ、聞いてみましょう。
じゃあ、ちょっと話、再生します。
後世に貢献するという意味では、僕はまあ、大学でこう研究した時に、こう、論文を書くわけですよ。
はい。
で、自分の研究結果をね。で、まあ、そんなことをいろんなところでやってるわけですけど、やっぱりその自分の研究した成果っていうのを、論文に書くのは何のためかっていうと、世間に発表するためなんですよね。
そうですね。
で、世間に発表するっていうのは何のためかっていうと、その後何百年か分かんないけど、その、いつか遠い未来に自分の論文の成果が誰かの手によって参照されて少しでも改善を加えられることを期待して、
うん、
その科学の進歩の中の本当に小さなワンステップのにも自分の研究がなればいいっていう、そういう思いで論文を出してるわけなんですね。
かっこいい
ですね。なので、まあでもそれ、まあね、そんな感じだと思うんですよ、みんな。でも、まあ、その小さなステップなんですけど、でも別にその論文じゃなくても、何かしら自分がこう、先ほども言ったように他人にね、与えた影響とかでもいいんですけど、それが、ね、何かしらこう、一つ影響、良いね、方向に向かうような影響を及ぼしていれば、それはもう自分自身が生きた、やかしとして十分なんじゃないかなとは、思うんですね、うん。
はい。まあ、こんなようなね、発言をしていたわけで。
研究論文はステップなんだと。
はい。
スタップじゃなくてね。
スタップじゃなくてね。
早かったね、今ね。
まあ、いいね、影響を少しでもね、科学の進歩に与えられればというね、思いで書くべきものなんですよね。なので、その内容的には絶対的な信頼性がないといけないですし、そもそもね、捏造とか、改ざんとか、悪意が ない間違いも、できるだけない状態にしなきゃいけないと思うんですよね。うん。まあ、ちょっと、やっぱり、こういった理研って理化学研究所ですけど、それに関しても別の、なんちゃうの、利益の方の利研が絡んでいるので、なんかいろいろとね。
うまくまとめようとしてる。
いや、まとめようとしてるわけじゃないですけども、まあ、そういうお金絡みの話もあったりとか、日本のね、細胞学の、なんていうのかな、レベルをちょっとね、できるだけ上げたいっていうのは、まあ、いろんな思いがあったとは思うんですけども、こういう結果になってしまうのは残念だな、というね、感想。
これはだから世界、ネイチャーに載ってるって時点で、うん、いろんな国が、注目してるわけで、
うん、
ちょっとそれね、嫌ですね。日本人の研究者はごまかすんですかみたいなね、
うん、
こと言われるじゃないですか。まあ、うん、ハーバードのマカンティ教授とかも入ってますけど、
うん、
でも、どっちかっていうと、日本で取り上げられてて、結構、小畑さん主役としてね、うん、 出てますし、実際メインの研究者だと思うので、まあ、その人がってなってくるとね、まあ、でまだこれ、うん、すごく傾いている話ではあるんですけど、うん、着地はしてないじゃないですか、
そうですね、
まだ。小保方さんが出てきて、うん、今回すいませんでしたみたいな話で、うん、締めくくったこともないし、締めくくれない話でもあると思うので、うんでね、まだ本当に、中間地点っていうかね、どう収束していくんだろうっていうね、じゃあ、スタップありませんでしたってなるのか、いやいや、確かに、こういう風にすればできるんですよってなって、うん、実際できた、形勢逆転って可能性もまああるわけです。まあ論文のその辺のね、
うん、
パクったりしたところはダメでしょうけど、研究者として大きく貢献したっていう形にでも少しでもなれば、うん、まあこの方の研究って良かったですねって、
そうですね。
行くことも一応できると思うし、うん、そんな、早稲田でね、理工学部で頭の悪い方ではないと思いますので、
うん、
しっかり研究して、いい結果を残してほしいなと、まあいられるかどうかちょっとわかんないですけど
ね。はい、まあ、私の言いたいことは、第22回のこのね、我々は後世に何を残すか残すべきか、本当にこの人は何を残したかったのか、というのを、ちゃんと明らかにしてから、この問題を収束してほしいと。
多分残したいっていうものないんじゃないかなと思いますね。その場でしょっていう。私を見て
その場だけなんだ。なんか、それはそれで残念ですね。
うん、残念ですよ。
研究者たるものそういうね、後世に残したいっていう、なんか意識をね、ちゃんと持って研究してほしいなと思いますよね、うん、はい、ということで、長くなってしまったので以上にしたいと思います。
はい、ありがとうございました。
いや、まあまあ、流行り物通信簿では今流行っているものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこーだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、一応の雑学法中にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きください。
はい、ということで前半がね、かけられしタイムズコネストさん、
うん、
パスモのね、運賃引き落としのミスが、はい、小田急バスであったよという話から、まあさらに発展して、まあクレジットカードだったりそういうね、電子マネーのものってあんまりこう、当然のように使ってるから、あんまりこう金額見たりとかしないけど、本当大丈夫かどうかっていうのを、ちょっと改めて、ちょっと一回疑ってかかるっていうね、そういう姿勢が大事だよっていう、まあ大事なお話。
はい。
はい。だったと思います。で、僕もこの話を聞いていて、例えば何か起きた時に、その時に思考が停止してしまう方と、すぐにその、プラン B というかね、ああ、じゃあこうなったら次こういうふうな回り道行こうっていうプランで、一つの電車遅延でも、会社に着くまでに、どれくらい早くなるかが変わってくると思うんですよね。まあ一つの例ですけど。
うん、
山手線が止まりましたってなった時に、じゃあこう行ってこう行ってこう行けばすぐ行けるなとか、ここでバス使って、ここからタクシーだったら初乗りだけで行けるなとかって、パパパーっと来る人と、あ、やべ、止まった。じゃあ遅延ってことで、まず会社にメールして、ゆっくり行こう、みたいな思考が停止しちゃう。っていうその差があると思うんですけど、うん、まあそれどっちがいいかですけどね。なんかそういうのって、起きた時に、その場でどれくらい考えられるのかっていうのって、日々のトレーニングとか、
うん、
あといろいろこう勉強したりする中で、徐々に身につくんじゃないかなって思って、ちょっと面白いなと思って聞いてたんですよ。
うん、
だから、単純に、引き落としミスで、泣き寝入りじゃないよってことですよね。
まあ、そうですね。で、なんて言いますかね、ここ、やっぱりね、油断すべ、捨てるとこが多いんだと思いますよ。やっぱり最近のシステム化された世の中っていうのは。うん、ね、裏で何を計算されて、どれだけ引き落とされてるか分かんない事例なんて、いっぱい他にもありますからね。クレジットカードしかり。ね。普通に、お金をで出して払うときでさえ、レジ打ち間違えられてる可能性もあるわけですからね。
そうですね。だからレシートとかも結構もらうといいよって思うんですよね。
うん、
で、後からちょっとチラーっと見てみて、変なの混ざってないかなとか。
うん、
あと意外と、あ、これこんなにしたんだと、コンビニでそんなに気にしてなかったけど、みたいな。
うん、
そういうところから、ちょっとずつ、なんか、まあ、税率が上がっていることもあってね。 若干消費が落ち込んで、今後の消費っていうのは、例えば個人同士のヤフオクみたいなね、そういう個人同士の取引とかだったと税金が入らなかったりするんで、まあそういうやり取りになったりとか、いろんなこう、変化が訪れると思うんですよね。
まあ、そういった時に、
うん、
うん。あ、数字に強くなっておくっていうのが一番、
あ、そうそうですね。それが言いたいなと思って。
うん、あ、
はい。
はい、すいませんでした。言ってしまった。
あ、いやいやいや。まあ本当にね、つまり3人とも同じ意見だということですよ。
うん、
はい。で、まあ、後半のお話、糸端カオスですけれども、グリーンティンさんの、スタップ細胞を巡るお話。
まあ、細胞ね。
はい。ES 細胞、iPS 細胞、スタップ細胞の違いを、まあ、教えていただいたんですが、スタップ細胞自体、今疑惑が受けられていて、うん、本当にそれでできるんやろかっていうところに来ちゃってると。
うん。
言うっていう話と、あと、それとはまた別に、その、そもそも、理化学研究所と、まあ、大方さんが、まあ、ね、論文、ずさんな感じで出してきてると、うん。特にチェックもなく出してきたということに対しての、まあ、ちょっと警笛みたいなね。
うん。
お話になりましたけれども。まあ、こっちは本当に国民全員結構、あれじゃないですか？日々話してるトピックの一つですよね。
まあ、そうですね。急にね、旗色が悪くなってきたっていうね。
そう。で、他の大学のね、教授とかに言わすと、いや、こんなのうちの大学でやったらこれはもう大学でしょうとかってそういうね、ふうに言われたりもしてますし。なんかまた一つ、まあ、今大学生でこれから、ゼミに入りますとか。
うん。
研究室入って研究しますっていう人いっぱいいると思うんでね。
うん、
これはちょっと、おばかたさんの件のね、意識して、オリジナルの、オリジナルっていうのは、まあ、ロームってこう、いかにどれくらい自分が、勉強したかっていうことの一つのセットが、うん、まあ、学部、ロームになると思うので、ちゃんとね、引用って書きましょうと。
まあそう。
参考文献もちゃんと書きましょうと。
なんか、僕が感じたのはね、この博士論文がこうなってたということは、博士号のさ、なんかすげえなっていう感じがもう。
博士号は格が違いますよね。
失せたんだよね。あれ、うん、コピペで取れちゃうのっていうさ。
だから、学部でどれくらいの論文上げてきたんだろうっていう、ちょっと見てみたいですよね。そこにまずなかったとかっていうね。
で、まあね、かけらじの過去回をちょっと、なぜか思い出してしまった、ね。
なぜか思い出してその場で流してくれるとは思わなかったんですけど、グリーンティさんの超かっこいいセリフでしたね。
なんかその時そんなこと言ってたんだなと、4年前のね、回ですけども。
なんか声が若干若かったね、
みんな若いんですよね。
うん、僕もなんか、うまうまがなんか、かっこいいですねって言ってましたね、なんか、ね。うん、今聞いてもその思いは変わらないですよね、なんか。
そうですね、
かっこいいね。
う
ん、確かに、
う
ん。
まあ。
いやもう研究者のあるべき感じじゃないですか。自分一人で世の中を変えれるってなかなか難しいんですよ。
うん、
やっぱり後世にどんどんこう、自分のやったものをね、俺はここまでできたと。あとお前らで頼むっていう、うん、なんかそういう感じってかっこいいじゃないですか。
う
ん、
そうね。そういう感じありますよね。
それってもう会社も一緒で、ね、自分がそのうち上がってって後輩ができて、
うん、
俺のやりたかったこととかビジョンとかを共有して、夢を共有して、
うん、
会社を育ててやってくれとか、
うん、
引き継いでいく話ね。
うん、
まあ、かっこいいな、っていうね。
まあちょっと ね、それにお金が絡んだりとか、そういうのに目がくらむと今回のようなことがもしかしたら起こっちゃうかもしれないっていうね、危機感もありますよね。
そうですね。うん、まあまあ、我々が本当にその、この理化学研究所に対してね、
うん、
こう、本当に怒り浸透な状態だとは思うんですけれども、うん、それは皆さんも一緒だと思うので、あえてそこでね、ここでこまごま、そこまでは取り上げてないですけれども、
うん、
まあ今後多分我々が言いたいなと思ってたこととかも、うん、おそらく報道の一部で、あ、うん、そういうのが出てくるでしょうと、
うん。
だからまあ向こうのね、理化学研究所とか、大方さんの出方を見てですね、うん、また、それが、まあコンテンツとしてもですけれども、うん、白熱したりとかいう展開にあった折にはですね、また取り上げて、
そうですね。
いきたいなという。うん、
はい。
はい。誰とは言わず取り上げていく、いければいいんじゃないかなと思います。うんうん、はい。まあ、そんな感じですね。で、まあ4月になったので、
テーマね、
テーマも決めたいなと思うんですけど、どうしましょうね、テーマは。
4月テーマ。
4月テーマ。
なんかこう、新鮮感が欲しいですね。
新鮮感ね。思いつかない。
テーマを募集するとかね。
テーマ自体から。
そう、テーマを募集する。
うん、
まあ4月ですから入学入社 ね、あたりの。
今年度の決意を、皆さん。
今年の決意。
今年度の決意か。
今年度をどうしていきたいか。
今年の目標みたいな感じで。
そう。
今年度だから、来年3月に、ね。
うん。
もしくはなんか後輩ができた人とか、どういう先輩になりたいかとか、なんか、そういうのでもいいかもしれない。
じゃあどういう先輩になりたいかにしましょうか。
どうします？
そうですね、はい。それだったら会社でも大学でもね、うん、高校でも一応どんな先輩になりたいかっていう、
うん
う
ん、
テーマを話せますからね。
はい。
じゃあそうしましょうか。
じゃあそれ言っときましょうか。は
い、そうしましょう。
まあ、じゃあもう今月4月付でね、4月か、うん、4月1日付でね、おそらく先輩っていう形になった人って大勢いると思うんで、
うん、
まあ、先輩としての抱負、
うん、
的なものですかね。
うん。
うん。なんかを、まあ、今月のテーマにしたいなと思います。
そうですね。
はい。
はい。
まあ、お送り先は、ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID は、かけらじ。E メールは、かけらじ @gmail.com、もしくは、かけらじ @yahoo.co.jp です。まあ、他にもですね、番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、はい、なども気軽に、お送りくださいということです。まあ、そんなわけで、2014年ね、4月が、まあ、もう10日、過ぎてしまって、るわけですね。
170回ですからね、今日。
170回。
なんで止まったの？
いや、なんか本当にね、いろいろ話してなと思ってることもあるんですけど、まあね、そういう話は、おいおいね。
うん。時間がないよ。
はい。ということで、お送りしましたのは、私、ママと、
そんなこと、
グリンティーでした。
それでは皆さん、ごきげんよう、さよなら。